こんにちは、スミスです。ヘンリー5世の第2幕の4番について一緒に考えたいと思います。この前の話では3番まで行きました。第2幕全体の構造を見ますと、まず最初のところでは1番ではロンドンです。そして2番ではサウスハンプトンです。3番ではロンドンに戻って、4番ではフランスに行きます。しかし、序論のところで、サウスハンプトンばっかりについて話しているかのような感じなんですね。つまり、サウスハンプトンで起こったことは中心的なポイントですけれども、この4番のところに来たらばですね、もうフランスの陰謀が失敗したということをフランスも知っている。そしてフランスはヘンリーがフランスに入ってくる準備をしなければならない。この4番の中に非常に面白いことあります。それはですね、まあ、4番を2つに分けることができますが、その最初のところは王様とドファンと、まあ、あのカンスタブルと書いてありますけれども、国のリーダーの、一人が一緒に話し合ってますね。そして貴族たちはみんな集めてるんですね。何を話しているかというと、ヘンリー5世は実際にどういう人物かというような話になっている。つまり私たちはこのシリーズの中で考えている問題と同じ問題をここで話し合っているかのような感じですね。フランスの王様はもうイギリスの軍は入ってくる、私たちは準備をしなければならないということをみんなに言う。それに対してそのドファンという人は父王に対して言いますね。確かに準備をしなければならないが、イギリスの軍がまるで祭りをやっているかのような感じで、私たちは何も恐れを示さないで、あちこちに訪ねていくかのような感じで良い。つまりイギリスの王様は軽い、愚かな、軽率な子供に過ぎない。この人はとっても恐れるような相手ではありませんということを言うわけですね。それに対してもう一人のリーダーはとんでもない。彼は昔そういう雰囲気だったかもしれませんけれども、今は違いますよ。その、イギリスに訪ねた人たちに聞いてみてください。全然雰囲気が違いますよということを言いますが、その中でですね、ローマのブルータスのようなものですという言い方がありますが、ここでですね、ジュリアス・シーザーの中に出てくるブルータスの話ではなくてですね、ルーシアス・ジュニアス・ブルータスの話なんですね。ルーシアス・ジュニアス・ブルータスというものはどういうものかというと、まだローマに王がいた時代の話になるんですね。紀元前509年頃ですね。そしてそのタルキニアス・スーパーバスという王が非常に独裁的な、とんでもない支配者だったんですね。この独裁者をローマから追い出す陰謀を立てた時に、ブルータスは自分が狂ってるかのようなふりをした。このフランスの王にアドバイスをしている人はヘンリーは同じなんです。若い時に自分は愚かなものであるかのようなふりをしましたけれども、それは自分の敵を騙すためだけだった。そして時が来たら、その姿を捨てて本当の自分になって支配を取って、その敵を倒す。そのためにヘンリーは若い時にそのことをしていたという。ドファンは違います。そんなことはないですけれども、準備をいくらやっても準備 しすぎることはないので、本当に力があるかのような感じで準備をしても良いというように、答えたりしますが、ここでですね、ヘンリーは若い時に本当に愚か者だったのか、愚か者のふりをしていただけなのか、どちらかというヘンリーについての解釈の難しさが劇の中に出てくる。それが非常に面白いなということを思います。もう一つですね、その王の一番最初のところに この間イギリス人は私たちを恥ずかしめたみたいなことを言いますし、このドファンが2回目に話した後でですね、まあ、これは、50行から、始まるようなところ、48行ですかから始まるところですけれども、そこでそのエドワード、ウェールズのプリンス・エドワードについて話してますけれども、これは1346年のクリシーという戦いの話なんで、そこでフランスはエドワードに負けた。そして今のそのヘンリー5世の話は1415年ですから、まあそんなに時間は経ってませんね。50年プラスちょっとで、そのエドワードの話をみんな覚えてる。そしてそれが恥ずかしいっていう、ことがここに出てくる。そして今度ですね、エクセターがイギリスから来て話してるときに、またエドワードの話が出てくる。3回もこの4番の中にエドワードの話が出てくるということは、これからヘンリーはどういうような人物になるかを予想するような、意味があるのではないかなと思います。その4番の最初のところはそのように、ヘンリーはどういう人物かということについてですね。そしてこの最後のその2番目のところ、エクステルが現れて王のメッセージを伝える。そこでその答えが出てきたかのような感じで、非常に恐ろしいメッセージを伝えて、大胆に神様の皆によって自分の領域を要求する。そしてキリストの憐れみを持って、フランスのところで戦争がないように、今から早く私にその土地を返してください。みたいなことを要求します。このメッセージを見るときに、イギリスの王ヘンリーは神様にその土地を与えられたことを確信していることがよくわかります。そして自分は神の御名によってそこでそれを要求している。そしてフランスの王様はその土地をくれなければ戦争を起こしているのはフランスです。自分ではない。ということをはっきり言うんです。この言い方を見れば、軽率な軽いような子供という、愚かな子供というようなものだという感じはとてもしない。しかし、このような要求をするそしてこういうように話している王は、いい人なのか、マキアヴェリ的な悪賢い王なのかということは別の話です。そのことについて、また今度一緒に考えたいと思います。